はい、では複素関数論の第10回の解説を始めたいと思います。で、今まで、解析関数というか複素関数として微分可能な関数というのはどういうものかということをよくやってきました。で、特にまあその公式の積分定理、積分公式等をやって、それからそれをと非常によく関連している、まあ、級数、べき級数の話をやったわけですね。で、非常に大雑把に言うと、まあ、微分可能な関数というやつは、正則関数はですね、公式の積分公式を使って、こう、どっか円周の外側の積分をやったら、その中の、f の値がわかるとか、からもともと、その1回微分可能だったら何回も微分可能であるとか、で、それと密接に関連しているテイラー展開であるとか、そういうことをやってきたわけです。で、ただですね、その皆さんがこれから扱うような関数っていうのは、こう解析関数ばっかりじゃないです。解析関数という意味は、その全ての Z で微分可能というわけではない関数もいっぱいあります。で、その講義ノート58ページ、まあ、最初のページですけど、58ページの最初の3行ぐらいのところに書いてあるように、まあ1たす Z 分の1みたいな分数関数とかも当然考えるわけですね。z イコールマイナス1のところで微分可能ではありません。で、そういう時に何が起こるかということをこれからよく考えていきたいというわけです。で、まあそれをやることによってですね、まあ流数というものが定義され、それから流数積分とか流数計算ということが、行われるようになります。で、皆さん工学部の学生なので、この流数計算とか流数積分というやつは、ほぼ日常的に使うようになると思います。いや、もうすでに使ってるかもしれない。フーリエ変換とかそのあたりの計算でね。ということで、これからやることは実用上もかなり大事なんですね。ということで、まあ、やっていきたいと思います。ただ、正直、まあ、ね、積分をやらなくてもなんか微分したら、流数を求めるっていうのは微分するみたいなもんなんですけど、流数をも、それで積分ができるっていうのは、まあ面白い、非常に面白いんですけど、まあ複素関数全体としての今までの大きな流れからすると、ちょっといまいちかなっていうところは否めません。まあ実用上非常に大事なので、まあぜひやってほしいと思います。で、あと、この後ですね、今まで等角写像っていうのをずっと後回しにしてきたので、最後の1回か2回等角写像っていうことをやって、それで、今学期全部終わりと。いうことにしていこうと思います。で、まあ、とにかく今日はですね、その流数計算とかに関係する、まあ、最初のこととして、ローラン展開というやつ、それからまあ、特異点というのがそこで出てくるので、特異点の分類というような話をします。教科書では 4.1 節と 4.2 節に関係するところです。はい、ではですね、教科書 4.1 節に相当するローラン展開という話をしたいと思います。で、もうこの教科書かなりよく書けてるので、まあ僕はもう細かいとこ全部説明する必要もないだろうということで、まあ大事なところだけかいつまんで説明する感じにしようかなと思います。まあ、特にここまで勉強してきた皆さんにとっては、それほど難しい内容に見えないんじゃないかなと思ってるんですけどね。で、とにかくローラン展開。4.1 ローラン展開っていうとこです。で、まあさっきもちょっと言ったように、今まではある領域、例えば適当な円盤の中とかで正則な関数、微分できる関数を考えてきたんですけど、これからそうじゃない、ね、その円環内で正則な関数を考えていきます。円環って何かっていうと、その58ページの下の方に図が書いてあります。要するに、アルファっていうところ中心があるんですけど、アルファ中心にした小さい白い円のとこは抜いて、で、その外側、まあ、ドーナツみたいな感じですね。ドーナツの断面みたいな感じですけど、そういうところを円環と言います。で、この黒い影つけた部分が円環なんですけど、ここで、正則な関数、微分可能な関数、それをこれから考えていこうというわけです。で、円環の定義は 4.1.1 という式に書いてありますけど、 それはまあその下の図だと思ってください。で、とにかくこの円環の中では正則で、でもその外では正則ではないかもしれないような関数を考えようということで 4.1.2 みたいな例があります。まあ、さっきも言いましたけど、1たす z 分の1っていう関数だったら、アルファに相当するところがマイナス1ですね。だから、3番目の z マイナス2の4乗分の何とかっていうやつだったら、アルファに相当するところが2です。ね。まあそういうこと。そんな感じで、とにかくあるところ、ある範囲で正則なんだけど、その正則っていうのが、今までは円盤の中全体が正則だったんだけど、円盤の中の真ん中の方はちょっと正則じゃない。そういうのを考えようって、こういうわけです。で、さて、特にね、この 4.1 でやりたいのは、こういうところ、ね、円盤の中全体じゃなくって、円盤の中心付近は正則じゃないような関数に対して、何か級数展開はできませんかっていうことを考えたい。と、こういうわけです。で、今まで円盤の中全体で、正則な関数に関する級数展開はもうやりました。もうそれは正則で普通にみんな知ってるテイラー展開。ね。簡単にできるよっていうことでもうすでにやったんですね。でもこういうふうに真ん中の方では変なものができていると当然これテイラー展開できません。じゃあどうするのっていうわけですね。で、まあ、その導出をその後ずっとこう書いてるんですけど、58ページから59ページにかけて書いてるんですけど、ちょっと導出を飛ばしてですね、もう先に59ページの下の方行ってください。定理 4.1.1 って書いてあります。ローラン展開。ね、教科書にも載ってます。で、さっきみたいな円環上のところで複素関数が正則だったら、この円環の中の任意の点 z において fz は 4.1.9 のように書けるって言ってるんです。で、4.1.9 っていうのをよく見てください。最初の右辺ね。右辺の第一項は今までと同じ格好してます。まあ、z-α の n 乗と an っていう係数がついて、n は0から無限大まで。まあ、これは、まあ、テイラー展開と同じ格好だね。新しいのは 4.1.9 の第2項です。n が1から無限大で、係数 a のマイナス n になってて、z-α のマイナス n 乗なんですね。今 n は1以上ですから、z-α のマイナス n 乗っていうのは分数なんですよね。z-α 全体分の1とか、z-α の次乗分の1とか、そんなやつなんですよね。っていうわけで、これは今までと違う項です。第二項は。で、そうなんですけども、とにかく定理 4.1.1 は何言ってるかというと、ああいうふうに円環の中で、ね、環状領域、または円環の中で正則だという関数に関しては、いつでも 4.1.9 のような展開ができます。ということを主張しています。で、かつ、この an と a のマイナス n っていう係数は何かっていうと、まだ導出はやってないけど、その上で与えています。4.1.8。ね。で、これなんか公式の積分公式とかでなんか出てきたような感じの式ですよね。似たような式ですね。少なくとも an はそのものです。an の方は今までのテイラー展開一緒だから、当然ながらこんなやつですね。だけどまあ、とにかくこういうことだというわけです。ということで、これがまあ、ローラン展開で言いたいことというか、ローラン展開の主張なわけですね。で、まあ、この 4.1.9 っていう式は非常に自然です。かなり自然です。かなり。なんで自然かというと、とにかく、円環領域、環状領域で正則なので、z イコール α の近くは何が起こってるかよくわからない。ね。だから、なんか z-α の不べき、不のべきが出てくるっていうのはまあ自然です。ただまあよく考えると、別にこう感情領域で正則なんだから、z イコール α だけで無限大になってるかどうかとかわかりませんよね。 だから Z-α が出てくるのが本当にいいのかどうかよくわからないけど、まあ、4.1.9 はそういう格好になっているというわけです。ただし、強調しますが 4.1.9 で定理にちゃんと書いてあるけど、 Z はこの感情領域 A、大文字の A の中の任意の点です。さっきの前ページの図だと、あの影をつけた部分、そこに Z が入ってないといけません。Z をこの感情領域の外に出していって、この式を使おうと思っても、もちろん嘘です。だからそれは注意しましょう。で、この後、まあ、少しだけこの、ローラン展開の証明を説明します。はい。ではですね、このローラン展開の証明について少しだけ説明します。58ページの真ん中辺に戻ってください。さて、このような関数に対するこれこれの形の級数展開を考えたいっていうあたりですね。まあ、そこの段落はとにかく今まで通りのテイラー展開では多分無理でしょって書いてあります。で、どうするかというと、まあ、さっきから使ってる図ですけど、この色をつけた部分、影をつけた部分が感情領域、円環ですね。で、この円環の中に、まあ、円環の半径が下の方は、小さい方は小文字の R で、大きい方は大文字の R だと。で、R' プライムと大文字の R' プライムね、小文字と大文字のプライムついたやつを、まあ、R と R プラ、R、小文字と大文字の R に近く取ります。図に書いてあるように取ります。で、図のように積分量を作ります。で、これうまいこと作ってやって、積分の向きね。積分の向きは、うまくこう一周してぐるぐるっと回るようにしてある。ね。でよーく見てもらうと、この積分量の中では、中は、この積分量の内部の領域は、この影の中に完全に入っています。影の中に入っているから、この積分量の周辺とその内部では、この関数 FZ は正則なんです。正則ですから、ここの積分量全体でぐるっとこう積分したら、ややこしい積分量ですけど、ぐるっと積分したら、コーシーの積分定理が成り立って、ゼロのはずなんですね。積分の値が。で、C って書いてるのがこのややこしい積分のね。っていうわけで 4.1.3 の最初の式では、0イコール C 全体で F ゼータを積分する。正確には F ゼータをゼータ引く Z で割ったやつを積分したら、C 全体で積分したら0やで。こう言ってるわけです。ね。で、これね、Z のとこも避けてますからね。Z のとこも、避けてるから、これ、ゼータ引く Z っていうのが分母にあっても大丈夫ね。だからこれ0なんですね。で、この3つの、この C を、C についての積分を3つに分けて書いた。それが 4.1.3 の右辺です。まず1つ目。1つ目の積分は、ゼータと Z の距離がイプシロン。で、この小さい Z の周りに小さくイプシロンってこういう円を書いてる。そこの部分です。二つ目、ゼータ引くアルファの距離が R プライム。ね。この小さい円の外側に R プライムで反時計回りにくるって回ってるのがありますね。そこの記号です。で、最後、ゼータとアルファの距離が大文字の R プライムのやつ。で、こいつに関しては図ではですね、円の向きが逆なんだよね。時計回りになってます。で、それを表すために、マイナスのこの積分と、ね、ゼータ引くアルファの絶対値が大文字の R プライムという積分として、4.1.3 として、表現しました。で、その 5.9 ページの、59ページの一番最初に書いてありますけど、じゃない、しまった。その前や、4.1.3 の、ちょっと上に書いてあるけど、円上の積分はすべて反時計回りのように取るというふうに定義したので、一番最後の項だけ、符号が変わってます。で、それでですね、この最初の、一番最初のところ、ね、ゼータ引く Z の絶対値イコールイプシロンっていうのはこれ何かっていうと、これ公式の積分公式の括弧そのものなんだよね。だからこの積分の結果は 2πi×fz のはずなんです。 で、それを使って 4.1.3 適当に移行したら 4.1.4 になります。つまり fz の値はどういうふうに表されるかというと、この大文字の r プライムの半径での大きな円でのゼータ引く z 分の fz の積分、f ゼータの積分と、からゼータ引く z の距離が小文字の r プライムでの円上でのやっぱり似た積分、同じ積分、そいつの正しい差で表されるっていうわけですね。それが 4.1.4 で書かれていることです。今まではこんなことなかったね。真ん中の方が、もしアルファで変なやばいことがなかったら、こいつは、こういう第二項はなかったんだけど、それがあるかもしれないかもしれ、あるかもしれないなと思って、それも書いたっていうのが 4.1.4 です。で、もちろんですね、fz っていうやつが、この影をつけた部分だけじゃなくって、ある中心アルファまで全部正則だったらどうなるかっていうと、4.1.4 の、第二項ね、そのゼータ引く z の、絶対値イコール r プライムっていう小さい円、小さめの円における積分っていうのはゼロになります。なんでかっていうと、この小さい円の中ではゼータ引く z 分の f ゼータっていう関数が正則だから、公式の積分定理により正則の関数をぐるっと一周積分したらゼロ。ね。だから今までやってきたこととも矛盾はしてません。今までは 4.1.4 の第二項がもう自動的にゼロになるような場合だけを考えてたから 4.1.4 の右辺第一項しかなかった。今は 4.1.4 の右辺第二項が多分ゼロじゃないかもしれないからそれを書いてる。こういうわけ。で、この後やることはですね、テイラー展開を出した時の証明と同じです。で、まあ、それをもうちょっとたどると、とにかく大きい方の円ではどうなってるか。ね。ゼータ引くアルファの絶対値イコール大文字の r プライムの円では、ここでは要するにアルファからゼータ、ね、円までの距離と、アルファから z までの距離を比べると、アルファから z までの方が小さい。だから、4.1.5 の上に書いてある変な分数は1より小さい。で、3.4.1 の証明と全く同じように、べき級数展開を使って、4.1.5 のように書けるっていうわけ。ね。ゼータ引く z 分の1は 4.1.5 にかけて、この級数は絶対収束してます。で、一方、小さい方の円どうするんだ。ね。小さい方の円を同じことやろうと思ったらダメですね。同じことやろうと思うと、ゼータとアルファの距離の方が、ゼータと、アルファと z の距離よりも小さいから、このままやっちゃダメです。で、逆転させればいい。ね。だから今度は、ゼータ引くアルファが分子に来て、z 引くアルファが分母に来るように、わざわざ変形し直せばいいんです。ね。それが 4.1.6 です。よく見てもらうと、ゼータ引く z 分の1っていうやつは、前に z 引くアルファのマイナス1乗っていうのを出すと、マイナス1乗じゃない、z 引くアルファ分のマイナス1を出すと、後ろがちょうど今言った、ね、絶対値が1より小さい分数っていうのが1引くなんとかで分母に出てくるようになる。級数展開して 4.1.6 が成り立つ。こういうわけです。4.1.5 と 4.1.6 はしつこいけど、ゼータのいるとこは違うからね。4.1.5 はゼータの方が z より外側におる。だから、このゼータ引くアルファが分母に来るやつが良い。4.1.6 の方はゼータが内側にある。だから、ゼータ引くアルファの方が分子にないと、級数収束しない。だからこうなってるわけです。でも、あとはこの2つで、そのゼータ引く z 分の1っていうのを表したから、これを 4.1.4 にもう一回放り込んで、で、あとは、この級数が絶対収束してるから、積分と級数の和の順序を交換して、で、整理したら 4.1.7 になります。このあたりちょっと、早すぎるなと思ったら自分で一応チェックしてください。ね。で、それをそのまま、係数 an と a のマイナス n として書いたのが、4.1.7 の第2行目と 4.1.8 と、こういうことになります。これで証明が大体終わりました。で、あとですね、まあ、この定理 4.1.1、こういうふうに証明、ローラン展開を持つって って係数は 4.1.8 で書けるって言ったんですけど、本当はね、係数は他の書き方がある。二通りこういう書き方があるかもしれないね。だから二通りは書き方がないと、一通りにこういうふうに係数が決まるんだっていうことも証明しとかなきゃいけません。で、それは定理 4.1.1 の下にちょこっと書いてあります。ね。もし、で、その証明については 4.1.10 のように、an とか a のマイナス n じゃなくて別の係数 bn とか b のマイナス n を使って書けたとすると、ね。で、そうするんだけど、この z イコール α のこういうのを書けてなんか積分したりすると、結局 bn がこれで書けるということになって、bn は結局 4.1.8 でやったのと一緒になるよっていうことがわかる。みたいな、そういう感じですね。そういうふうにして証明できますっていうわけです。で、まあ、ローラン展開っていうのは、まあ、言ってみればこれだけです。とにかくなんか、ね、z イコール α の近くで、なんかやばいことが起こってるかもしれなかったら、まあ、今までのテイラー展開みたいに z ひく α の0または0乗または正のべき乗だけじゃなくて、z ひく α の負のべき乗も入ってくるよ。こういうわけですね。そういうわけです。はい。で、ただし、このローラン展開に関しては、a のマイナス n が全部0っていうこともあります。その時は今までのテイラー展開に戻る。さっきも言ったけどね。そういうことになっているわけです。で、まあ、今日レポート問題ちょっと出すつもりなので、教科書のからまた出すつもりですから、まあこれちょっとやってですね、あ、ローラン展開でこんな感じなんだなっていうのをまあちょっと理解してください。そんな難しい話じゃないと思います。はい、ではですね、次、特異点の分類とか0点とかいう話に入りたいと思います。講義ノートは60ページですね。で、ここも、まあ、そんなに難しい話じゃないと思う。こういうのがいろいろあるって言って言葉を導入してるみたいなもんなので。っていうか、もう正直この4章まで来たらそんな難しい話はないです。あとちょっと計算練習をして、まあ、将来に備えると。将来絶対使うからね。っていうことを思っててくれたらいいんだと思う。で、まあ、とにかく特異点っていうのを、それっぽいことをちょっと今まで考えてきたので、もうちょっとやります。で、60ページの最初、定義 4.2.1、特異点っていうやつですね。特異点っていうのはどういうものか。ね。とにかく fz っていう関数があって、z イコール α で fz が微分不可能なとき、α を fz の特異点と言います。まあ、一つ目。とにかく微分不可能なとこは全部特異点だ。ね。で、特にですね、α の近傍において fz がアルファ以外では正則。でも、アルファは特異点だから、アルファは微分可能でない。そういう時に、アルファを F のアイソレイティッドシンギュラリティ、シンギュラーポイントとか、シンギュラーポイントとか言います。特異点っていうのは、シンギュラーポイントっていうのが多分普通だろうけど、シンギュラリティという言い方をすることもあります。はい。とにかくこれが定義。だから微分不可能なとこ、微分可能でないところが特異点。で、特にその特異点、微分不可能な点が一個だけ孤立してる。ね、その周りでは全部微分可能なんだけど、そいつだけ微分不可能。そういう時に孤立特異点って言うって、こういうわけです。で、さてなんで孤立特異点っていうのを今ここでわざわざピックアップしたかというと、孤立特異点っていうのは実はまさにですね、58ページの下の図、円環の図を書いたけど、これみたいな感じなんですよね。まあ、これとは限らないけど。孤立特異点だったら絶対こんな感じになってます。アルファが特異点で、でもアルファの周りの影をつけた部分は正則。で、こう本当はそうじゃなくって、この絵はちょっとそこあれで、もっとアルファのギリギリのとこまで影が伸びてるのね。アルファは特異点だけど。だからそこでは微分不可能だけど、アルファのギリギリのとこまで円環が伸びてる。そういう図に相当しています。まあとにかくそうだから、そういう時にはローラン展開が成り立つよってすでにあったので、ローラン展開が成り立ちますよっていう、そういう注意が 4.2.1 に書いてあります。ね。 で、これからまあこういうローラン展開のことと話をしな、関連付けながら特異点の分類をしていきます。さて、とにかく 4.2.1 ができるっていうことはもう前回見ました。前節で見ました。で、そうするとここでですね、この 4.2.1 の第2項、右辺第2項、これをローラン展開の主要部と言います。で、要するに主要部っていう意味は、ここがテイラー展開の大事なところだから、テイラー展開ではないローラン展開にこう特有の部分だからですね。ここがなかったら普通のテイラー展開だからさ、だから主要部分と、こういう主要部というわけ。それから後からまあどんどん出てくるんですけど、この n が1のところの主要部の係数、 a のマイナス1っていうね、 a のマイナス1っていうやつを、この fz の z イコール α、この特異点における流数、レセジューというふうに言います。で、まあ、レセジューの書き方、本によっていろいろですけど、まあ、僕は一応こういうふうに書くことにしています。もう定義ね、単に。で、次。この孤立特異点っていうのも、実はいっぱいあると。種類がある。で、そのローラン展開の主要部によって以下のように分類します。こういうわけです。まず一つ目。しょうもない。除去可能な特異点、リムーバブルシングラリティって言うんですけど、これ要するに主要部がないっていうやつです。ローラン展開の主要部がないから、基本的にはテイラー展開になってるっていうわけ。ね。そういう場合を除去可能な特異点って言います。で、これ結局どういうことを言ってるかっていうと、z イコールナットアルファで普通のテイラー展開の式は成り立ってる。でも、z イコールアルファで微分可能じゃないっていうのは、要するにどうなってるかというと、z イコールナットアルファで普通に、z イコールアルファも含めて正則な微分可能な関数があって、でも、非常に意地悪く、z イコールアルファの値だけ、その正則関数から別の値にして、不連続にした。そういう場合です。まあ、ほとんど意地が悪いとしか言いようがないんだけど、そういうやつなんで、これ全然面白くないです。だから基本的にこんなもんこれからほとんど考えません。だけど一応ね、4.2.1 のローラン展開っていうのは、z イコールアルファ以外で、式を書いてるから、このリムーバブルシンギュラリティ、要するに F が単に不連続っていうしょうもない例を排除できないんだよね。そのローラン展開の主要部がないと言っても。だからしょうがないから、それ今ここに書いてるわけ。大事なのは下の2つです。極。ね、主要部がゼロではないけど、有限和であると。要するに、4.2.1の第2項は n が1から無限大までの和に見えますけど、あるところから先では a のマイナス n っていう係数は全部ゼロだ。だからここの第2項は、基本的には k 個までの和であるみたいな、そんなやつ。そういう場合のことを極だと言います。ポールと言います。で、特にそのどこまでこの和がノンゼロで続いてるか。ね。それを表しているのが 4.2.2 ですけど、この和が n が1から k までの和になっていて、しかも a のマイナス k、ね、n の一番でかいところがノンゼロである。こういう時に、この z イコール α は f の k 位の極であるというふうに言います。で、この k のことを、この極の位数と、そういうふうに言います。で、この極っていうのは、これから非常に大事で、流数計算とかでどんどん出てきます。で、3番目、新生特異点っていうやつです。こういうのもあります。これ非常にやばい、非常にやばいやつで、今までの方法ではなかなか扱いにくい変なやつなんですね。で、まあ、これ後でちょっと例が出てきます。まあ、これ深刻です。で、まあ、こういうのはまああんま考えない、実はあんまり考えません。で、まあそれぞれの場合を特徴づける定理をちょっと述べようということです。で、もう証明とかあんまりやりません。で、まず除去可能特異点。さっき言ったように、これは、まあ、基本的には正則な関数なんだけど、z イコール α のとこだけ無理やり不連続にしたみたいなやつだっていうわけ。で、それがちゃんと書いてあります。定理4.2.2。この孤立特異点で、z イコール α は孤立特異点で、かつ、誘拐である。ならば、アルファは F のリムーバブルシングラリティである。 F のき、え、あ、Z イコール α の近傍で正則で誘拐だったら、まあ、結局これは不連続性しか持ってないよっていう感じのことを言ってる定理です。まあ、もうこれはまあいいでしょう。あんま気にしなくていいです。次、やっぱり大事な、ちょっとやばい、新生特異点見ます。新生特異点っていうのは何か。で、定理 4.2.3 はバイアストラスの書いたバージョンを僕は書いてますけど、教科書ではピカールの定理として定理2かなに書いてると思う。まあ似たような感じです。これ何かっていうとすごく変なんですね。Z イコール α が F の新生特異点だったら何が起こるかというと、α に収束するような複素数の列 Zn をうまく取ってやると、どんな数 β にでも FZn の値を収束させることができる。こういうわけです。つまり新生特異点の周りっていうのは、新生特異点の近くではですね、FZ の値がめちゃくちゃ激しくいろんな値を取っていて、複素数ですから振動とかあんまり言えないけど、まあ、位相も含めて、絶対値も含めて、もう0から無限大まで絶対値はね、位相の方もぐるぐるぐるぐるこう、0から 2π を何回も回ってるみたいな、無限回回ってるみたいな、そんなイメージです。そんな風になってるんで、こう、zn を α に近づけるような数列、近づくような数列としたらですね、その取り方によって、zn での f の値の極限が何にでもなってしまう。ベータ2ですからね、ここ。どんな値にでも調整できてしまう。だからもうめちゃくちゃ変わってる、そういう感じのことです。これやばい。やばくてほとんど何もできません。だからこの講義でもほとんど何も言いません。で、極についてですけど、極についてはですね、まあ、わかる。で、F の効率特異点が F のポールである必要十分条件は、この Z が無限大にしたら、FZ の値が無限大になるか。絶対値がね、無限大になるか。そういうことです。こんなん当たり前じゃんって、新生特異点の時もそうなんじゃないって思うかもしれんけど、そういうことはないです。しつこいけど、上の新生特異点のね、定理 4.2.3 は、Z を α に近づけるような数列を取ってきたら、FZ が発散しないやつもあるって言ってるのね。β に行くようなやつもあるって言ってるんですよ。で、逆に K4.2.4 の方は逆で、こう、どういう風にそんな ZN を持ってきたって、絶対発散するよって言ってるんですよね。だから、ここがポールと新生特異点の区別になってます。はい。で、ここまでで、60ページの解説が終わりました。で、最後に、もうちょっとね、この極に対比して0点っていうのも考えておきます。で、なんで考えるかというと、この後でちょっと説明するんだけど、まずじゃあ0点考えましょう。60ページいきます。定義 4.2.5、0点。で、解析関数 FZ があるときに、Fα イコール0、α をね、掘り込んだら0になるとき、α を F の0点、0って言います。まあまあ、それだけだね。で、Fα イコール0だけじゃなくて、N-1 回微分まで全部0。ね。で、N 回微分が0じゃない。そうなっているときには、α を F の NE の0点と、こういうふうに言います。ここ定義。そういうふうにしました、はい。で、とにかくですね、以前にやった1の定理とか、いろいろやりましたね。で、その、あるところで解析関数が高等的に0だったら、周り、もうそれ以外のところも全部0みたいな定理とか、そんなのやったでしょ。でそういうことを使うとですね、次の定理 4.2.6 っていうのが成り立つってことがわかります。教科書でもこれは定理3として書いてあります。定数関数でないような解析関数の0点は孤立しているというわけです。つまり、もし Fα イコール0だったら、α の周りに十分小さい円を取ると、その中では、まあ、Z イコール α を除いてね、F の値は0じゃない。こういうわけ。逆にもし、なんか α からこう一本線が出てて、その上で全部 F が0だったりしたら、今までやった定理によって、F は高等的に0だって言われてしまいますから、 そうはなってないっていうことを主張しているのが定理 4.2.6 です。というわけで、解析関数の0点っていうのは孤立しているということ。まあ、定数関数の場合ですよ。いつでも全部0っていう関数はちょっとどうしようもないからね。定数関数でなければ、解析関数の0点は孤立しているっていうことが、こう、わかるわけです。で、さて、なんで0点っていうのが唐突に今出てきたのかというとね、解析関数の特異点と、その解析関数のまあ分母にあたる部分の0点というのが、大体対応していることが多いからです。で、教科書では定理4として書いてありますけど、まあもうそんなん、例を見れば明らかだと思いますね。4.2.3 とか 4.2.4 っていう例を挙げてますけど、ここの F っていうやつは、特異点を持ってるね。微分可能じゃない点を持ってます。で、微分可能じゃない理由は何でかっていうと、要するに分母が0になるからね。4.2.3 だったら z イコール0と z イコールマイナス1が分母が0になる。で、そのために、この関数はそこで微分可能じゃなくなって、特異点が0とマイナス1になる。4.2.4 も一緒。分母はプラスマイナス i で0になる。だからそこが特異点になっているわけ。で、これからまあその特異点を調べて、流数を調べてってなことをやっていくんですけど、その時にキーになるのは大体こういう分数の括弧した関数とかがよく出てきます。で、特異点としては分母が0だからっていう理由で特異点が出てくるということが非常に多い。なので、ちょっと唐突だったけど、0点、つまり分母の0点ね、イコール全体の特異点だから、0点についての話をしました。で、最後に一つだけ注意です。教科書でちょっと無限遠点について書いてあるんですけど、等角写像とかをあんまりちゃんとやっていないので、これ今の段階であんまりやってもしょうがないですね。で、複素関数論では無限遠点がどうなってるかっていうのは大事なことなんですけど、それについてはどうも時間的にも十分そうだから、最後の回かその前ぐらいにちゃんと言うことにします。今のところはですね、無限遠点って要するに Z が無限大のとこね、Z の絶対値が無限大。Z の絶対値が無限大なんて大体こう一つの点じゃないよね。こう めっちゃ広い領域みたいな感じするけど、まあ、とにかくそこでの特異性とかを調べたいことがあるのね。で、とにかく今の段階ではそれを調べるっていうのはどういうことかというと、この 4.2.5 に書いてあるように、こう F の中に W 分の1っていうものを突っ込んで、W イコール0で何が起こってるかを調べる。そういうふうに調べるんだよとだけ思っててください。で、これ以上のことは今はやりません。ということで、今日は、まずローラン展開を説明して、それから複素関数の特異点はこんなもんだよという一般的な性質を述べました。で、来週、流数という、流数積分とかいう、まあ皆さんが将来ガンガン使うやつを説明しようと思っています。ということで今日の解説はここまでです。